We're raising the dream. Pithecanthropus erectus.
イーアンプロジェクトの
永遠ラジオ。
はい、第23回目永遠ラジオ始まりました。この番組は8月27日から9月の9日の配信になります。 DJ は近畿大学の中田と
河原谷と
翔野と
内谷です。
この番組は大阪で働くええやんと思える人に私たち学生がインタビューし、たくさんの人にあ、この人ええやんと思ってもらえることを目的としている番組です。本日第23回目のゲストは X アーツジャパン株式会社の代表取締役社長の和田正幸さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
はい、それでは初めにまず会社の成り立ちについて聞いていきたいと思います。
あ、早速ですね。
早速お願いしていいですか。
はい、はい、こんにちは、X アーツジャパン の和田と言います。今日はよろしくお願いします。みんな緊張してますか。
うーん、
ガチガチですね。
やっぱりラジオってね、慣れてるようになる。僕らももう1年ぐらいですかね。
確かに。あ、1年もやってるの。
もう結構やってますけどね、翔野さんと僕と
は。すごいね。
はい、
副番長。
早速出ました、
ね、今日名前が付けられました。
副番長。1年前から副番長じゃなくて、
はい、違います。
最近副番長。
最近ですね。
実績を積み重ねて。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
はい、
うちの会社はもともとは2005年に、
はい、
26歳の時にね、創業をして、
はい、
まだその頃はちょっと痩せてたんですが、はい、これね、はい、ここにいる人だけ分かる、はい、で滋賀県で最初始めて、資本金1万円でしたね。
1万円。
そう、1万円で作れるの。
へえ。1万円ね。
1万円札持って。あ、持ってはいないね。口座で振り込んでね。
ああ。
よろしくお願いしますみたいな感じで。で、作って今で8年目の会社なんですけど、会社を初めて最初の頃っていうのは、システムのエンジニアだったり、あとはクリエイターさんだったりね、そういう人たち の、 派遣から始めたんです。
はい。
で大阪に事務所を作って、そこから東京にマンション兼の事務所を作ってね、寝泊まりしながら行き来して、月火は大阪に行って水木金は東京に行ってみたいな生活をしてました。でね、家に帰れないんですよね。だから、うん、夜飲みすぎるでしょ。
はい、
おかげさまでね、こんなに育ちましたみたいな感じで、なので夜帰れないから、その頃はもう創業1年目とかは大阪のカプセルホテルに泊まったりとかね。で、もう24時間365日働いて、まあ、今もね、あんま変わらないですよね。で、それでだんだんと事業が大きくなっていって、まあ、アニメが好きだって、アニメや漫画やゲームの何か人に夢を与えるような仕事をしたいなっていう、これ後半でまた今度話せたらと思うんですけど、だんだんだんだんそういう方に寄っていったんですね。で、今はアニメ、テレビアニメや劇場アニメの企画のお手伝いだったりですね、あとアプリを作ったりね、そんなことをやってます。で、まあ簡単に言うと、なんか企画屋さんというのかな、新しいものゼロから一をかっこよく言うとね、一緒に作っていこうよって言って、でちょっとなんかみんなでやらかしちゃおうよっていう会社です。
今じゃあアニメとかのを中心に活動されている感じですかね。
そうですね、今はもうほとんどアニメ、ゲーム、漫画以外はなんか8年経ってやらなくなりましたね、今。最初はそんなことなくてね、いろんな、まあ、銀行のシステム作ったりとか、なんだろうな、商店街 の、 ショッピングモールのサイト作ったりとか、そういうこともやってました。まあ、でもベースはやっぱり IT だったり、技術だったりっていうところが、ベースですね。
ありがとうございます。
そのベースとやっぱ好きなことがミックスされたって感じ。
そう、掛け合わせるの好きなんですよ。
ああ、かっこいいですね。いいですね。なんか
Xアーツの X はね、はい、あのエクスポートのアーツ、あの日本のアニメやゲームや漫画を海外エクスポートしていこうなんだけど、X ってこうでしょ。これ掛けるなんですよ。
ラジオで分かんないです。こう
ホームページ終わったんで見てもらえたらいいんだけど、 X をちょっと斜め45度に変えてあげるとプラスになりますよ。そういう発想の転換とか、あの柔軟な考え方ってものを大事にしていこうねっていうのが会社の、名前の由来。
そんな名前の由来があったんですね、はい、言われてみると。はい、
で今少しちょっとお話しいただいたんですけども、そのウェブサイトを作ったりであったり、商品企画の、企画のディレクションですかねをやってるような、会社ということですけども、はい、具体的にどういったものを作られてるとか、ちょっとイメージがまだできてないので、こういったものを作ってるよっていうような具体例みたいなものがあれば教えていただきたいんですけども、
そうですね、最近だとあのフジテレビ、こっちだとハッチャンネルって何なんだっけ、
カンテレ
だ、カンテレ歌っていいのかなって、あの、カンテレでやってたのかな、あの17、18年前にウオゴルーダって番組、はい、知ってますか。あ、
聞いたこと。
生まれてない、もしかして。
いや、どうなん
だ。生まれてます、
はい、生まれてる。あ、2歳、5歳、はい、5歳。あ、そうか。副番長5歳。
すごい、ちょっとあんま強調して
そう、そのウゴゴルーガっていう番組で、はい、あのみかんのね、宇宙人がいたの知ってますかね。みかん星人って。
ああ、ちょっといたような。みんな微妙だった
そうなんですよ。それをね、あの18年経ってリバイバルしようってことで、フジテレビと僕たちとで、あの共同開発して、そのみかん星人 の、 あの復活アプリを作ったんです。
あ、
そしたら、あの一晩でね、ダウンロードがブワーって伸びて、で、あの今ダウンロード数が80万ダウンロードかな。去年の KDDI の、あの AU のゲームのアプリで1番を取ったりとか、あのいろんな賞をね、何も宣伝してないんですよ。あの
口コミ。
そうなんです。あのいろんな人がね、あのなんてくだらないアプリなんだ
いやいや、
これね、あのラジオだからアプリが見せられないのが、あの非常に残念なんですが、あのもうちょっとしたら開くんだけどね。あの何かって言ったらね、みかんがベルトコンベヤーの上からコロコロ転がってくるんです。でそこにみかん星人、顔のついてるみかん星人がコロコロついてる、そいつをね避けて仕分けするアプリなんですよ。あのお酒飲みながらやるとすぐ楽しい。あーゲームオーバーがないかもしれない。
たまにそういうゲームやりたくなる、
ね、そうそうそう。だから なんだこれくだらねーって言いながら、あのみんなずーっとやってて、一晩で500箱とかやってで何時間やってるのっていう風な遊び方をして、ゲームオーバーないです。
あ、そう。
で気がついたらみんなで一晩で、あのなんだろう、みかん星まで連れてってあげましょうっていうね、あの段ボールを積んでいって、あのみかんが溜まっていきますと。そしたらあの一晩でね、500万。
やっついついやってしまうような、
びっくりしました、まあ、そんなこととか、あとはテレビアニメの、舞台がね、鎌倉でぜひやろうということで、あの主人公とヒロインが、初めてデートをするんですね、手をつないで。手をつなぎまでにいろいろちょっとあるんですけどでそこで実際にこうラーメン食べに行ったりとか、商店街のお店で物を買ったりとかね、するんだけれど、あとあの海岸でちょっとね、あのキャッキャってウフフみたいな感じなんです。そうなんですよ。そこの、あの町の連携を全部僕たちの方でしてたりとか、実際にその出てくるラーメン屋さんね、あのオンエアされた翌週から、あの午前中でもう人がいっぱいになっちゃって、その出てきたあのなんとかラーメンだったかな、あのもう完売しちゃったみたいな状態で、
そのディレクションをされてるっていうことなんですか。
プロデュースとか、あとあのディレクションとかね、
今流行りの聖地巡礼というやつになるんですよね。
聖地巡礼なかなかあの、大変ですよね。あのなんかやっぱりファンのみんなの気持ちとしては、 自分が見つけたいじゃないですか。それをね準備されてると嫌なんですよ。
仕込まれて、言い方が悪いですけど、
そう仕込まれて呼ばれてそこで物をかわされるんだろうなみたいな。だからね、結構そこはみんなでそうならないようにしようねっていう、関係者でね話をしてやっていきましたね。でも結果的にはすごく親子連れで来てくれたりとか、女の子向けっていう、まあ、そうでもないんです、ヒーローものなんですけど、女の子たちもたくさん来てくれて、非常にバランスのいい形でみんな鎌倉行こうって言ってね。
いいことですね。
はい、ありがとうございます。はい、
もう他にもじゃあイベントごとっていうことをすごくやられているっていうことなんですかね。
はい、僕たちはそのイベントの、運営まではできなくて、やっぱり企画なんですよ。はい、その例えばどんなイベントを作っていこうかとか、そこにどんなキャストが、はい、出演者の声優さんやプロデューサーが来てもらったらいいだろうか、はい、で、あの人とこの人と一緒に喋ってもらったらすごく化学変化するだろうなとか、
クロスの
部分、そうそうそう、クロスです、はい、聞けないことが聞けるんじゃないだろうかとかね、はい、そういうことを企むのが僕らの仕事なので、運営はそのイベントの会社さんにお願いするんですが、は
い、新しいものをどんどん作っていくってことですもんね。
そうですね。
その中でも今なんか近々大きなイベントがやられるってことなんですけど。
そうなんです。そうなんです。
まあ、そちらの方をちょっと詳しく聞いていきたいなと思うんですけど。
はい、じゃじゃんということで、はい、実はですね、はい、もう来月に迫りました。
来月ですか。
はい、京都国際漫画アニメフェアと2012ですね。
2012、はい、
これはね今頑張ってます。
9月の22、23ですね。
そう、はい、そうです。平安神宮のね、はい、前の都メッセっていう会場で、
はい、
もう京都をねアニメと漫画で燃えさせようという、
はい、素晴らしいですね。はい、これはどういった思いで出来上がったんですかね。何を掛け合わせようと思って。
いや、やっぱり僕、はい、実は出身が京都で、
はい、
おじいちゃんおばあちゃんがねお蕎麦屋さんやってて、はい、でまあ生まれたんですけど、はい、3歳からベッドタウンで、はい、滋賀県の扇の里に両親が、はい、家を持ったので、はい、そこへ移って京都とかねそれ以降住んだことないんですよね。
あ、そうなんですか。
で京都ってなんかパワースポットっぽいじゃないですか。
そうですね、なんか力持ってそうです
ね。なんかね女子力磨けそうな気がするでしょ。私たちとしてはね。そうなんですよ、はい、なので非常にね京都っていうテーマ奥ゆかしくて歴史もあってっていうところと、はい、漫画アニメってちょっとねくっつきにくいかなっていうのを最初思ったんですね、
はい、
けど実は京都は大学が、はい、まあ、たくさんありますけど、あ、はい、漫画とアニメのね人たちをたくさん育てていこうって試みをしてるんですよ。
へえ、うん、
年間1000人ぐらい学生さんがそう入学して卒業して、その漫画家志望の子たちがね、
そんなにいるんですね。
そうなんです、
はい、知らなかったですね、
うん、はい、でこれはやっぱり、まあ、京都っていう町はもともともう人もたくさん来るしけれど、はい、やっぱりちょっと高年齢化していきたいね。なんだろうな、八つ橋とかも大好きでみんな買う人も多いんですけど、はい、50代以上の方が主だったり、はい、10代20代だとあんま食べないかもしれないよね。そう、そういうところに若者のパワーっていうのをもっと入れていこうよっていうので最初考えました、
はい、
でちょっとだけねやっぱり京都だっていうのは僕は思いとしてはすごく、はい、あんまりそれをたくさん入れるとねなんか何のためにやってるのってなっちゃうから あれなんだけど、やっぱり京都にね、はい、何か持ってきたかったんですよね。で今まで僕たちが、まあ、8年ぐらいですけど、はい、いろんな関係性で、はい、お仕事をしてきたアニメの会社や、はい、ビデオの制作ビデオメーカーさんだったり、はい、あとはテレビ局だったり、
はい、
いろんな、まあ、出版社もそうですね、会社があって、はい、そこでの関係性がある中で何か大きな西日本最大級って言えるようなものを作ろうよって、なんでかって、まあ、僕も東京で今秋葉原と、はい、あと京都と事務所があるんですけど、はい、東京に住んでるとねたくさんイベントがあって、はい、たくさん、はい、出会いの場もあって、
はい、
まあ、1時間ぐらいの移動距離で幕張メッセだって、はい、ビッグサイトだって、まあ、行けますよと。
あ、そうです
ね、けどみんな関西、僕も子供の頃、はい、来たかったもん、そういうの。
あ、うん、そうですね、
そう、ちょっと新幹線乗ってくるわって言えないですよね。
結局大きいイベントって東京の方が多かったりしますもんね、
はい、うん、そうなんです。 じゃあ関西もしくは西日本頑張ろうぜって、
あ、
う
ん、は
い、大きいことやろうよっていうふうな思いは持ってますね。
あ、やっぱり近場で、まあ、僕ら関西に住んでますけど、近場でそういう大きいイベントがあるとやっぱ行ってみたいなってなると思うので、うん、それは東京などやっぱ新幹線使ったりだとか、うん、そこの方がね今までなかったかなと思ったんで、うん、はい、
みんなね、あのアニメの会社のこと分かるか分かんないけど、はい、あのいくつかね、はい、ご紹介すると、さっき言った、集英社、講談社、角川書店、
はい、
でアニプレックス、
はい、
うん、で、バンダイビジュアル、
はい、
で東映アニメーション、
はい、
PA ワークス、
あ、僕はちょっとまあ個人的にアニメ好きだったし
反応良かった
んで、ね、結構知ってますけど、
もうゆいたんはあれでしょ、本名川原谷なんだけど、
ゆいたん
ちょっとね、 NHK にようこそが好きすぎて、さっきゆいたんってちょっと命名された
そうですね、ヒロインの声優の子っていうね、
うん、
はい、
ね、あの
ですよね、
そう、でもこの男の声でゆいたんって言われてるのいいよね、なんか、
はい、はいっていうのもなんかおかしいですけど、
ゆいたんが好きなアニメも結構出ます。
あ、そうなんですか、
うん、あのまたねチラシとかホームページもあるから見てもらえるといいんだけれど、
はい、
なんかこの中で好きなやつとかあります、
はい、そうですね、みんなどうなんですか、なんかわかります、なんか指今チラシみたいなの見せてもらってるんですけど、
コナンわかりますよ、
ね、名探偵コナンね、
有名どころの、うん、
ドハクオーキーもあるでしょ、チハヤフル、宇宙兄弟、
あ、
マギ、
映画にもなった、はい、そうですね、
多分ね、はい、これだけのアニメの漫画のね、
はい、
あのタイトルが、一堂に集まるのは西日本で初めてかもしれない、はい、
あ、そうなんですね、
と言ってみました、
行ってみたい、
ぜひ行かないと、
はい、フェアですね、
ちなみに夜は平安神宮でライブするんですよ、
あ、いいですね、
あ、そうなんですか、うん、
それはいいですね、行かない
と、みんなで女子力高めにね
昼から夜まで楽しめますね、
ゆいたもね、
はい、
それでは8月の全番組オンエア曲を流したいと思います。サイト内のワンアーティストをピックアップしているコーナーです。今月の全番組オンエア曲はキャンディーコームさんで空です、どうぞ。ページまでお願いします、よろしくお願いします。
はい、それではね、次にあれ大丈夫ですか、
やっとね間に合ったの、あの未完成人箱、
はい、
あのこれなんです、
あ、
見たことあります、
あるやっぱり、ありがとう、
やってる友達、
そうでしょ、知ってるでしょ、
ね、
でね、これね、あのスタートってするとちょっと好みやってみてよ、はい、
え、これどっちですか。
ああ、そうそうそう。で、これみかんでしょ。みかんはね、箱に入れるの。
成人をピュッとやる。
そう、顔のついてる
指でキモいやつをスライドして。
そうそうそう。
みかん成人を入れないようにするんですね。
そうなんです。そしたら今一箱出てたね、今ね。
なるほど。
これみかん成人入っちゃったらどうなるんですか。
みかん成人入っちゃうとね、一回やってみようか、じゃあ。消えちゃうんですね。
成人ばっかりのって
きます。みかん
が。ああ、ひどい。プチプチみたいな感じね。
消滅していきますね。
そうそう、うまくやればね、あの3匹とかあのみかん精神飛ばせるんですよ。まあ、こんな感じです。
楽しいです。
ぜひ、ね、ありがとうございます。みんなね、あの中毒性高いという話題を、
はい、目指せ500万箱って
一晩でね、
一晩でね。もう今ね、あのちょっと授業が垣間見えたんですけれども、はい、あの次の質問に聞かせていただきますね、はい、あの先ほどその京都国際漫画アニメフェア、間もなく始まるということで、
間もなくです。9月の22日と23日、
本当もうすぐです。
あとね、
はい、ドキドキしてきた
いうことなんですけども、そのこういったそのイベントの事業をなされているということで、やっぱりその和田さんの考えるその事業戦略といいますか、あのこういう風にしていくのが俺のセオリーやみたいな、こういう
なんかドヤっていう
ドヤ
ね、ドヤがもらいました。あ
よ、僕ですか。僕は僕
のドヤがいいね。このまま続けて一気に事業戦略をお願いします。
そうですね、
今後の
おやおやおやあれ、
そうなんですよ、まあね、事業戦略っていうとちょっと難しいかな、イメージが、あのなんだろう、はい、あのすごいこう硬い感じで、ちょっと柔らかくするとね、まあ、夢ですよね。なんかどんなことやりたいのかなって、はい、あのいうことだと思うんだけど、はい、あのこのね、京都の、京都国際漫画アニメフェア、略して京マフっていうんですけど
京マフ、
そうそう、京都漫画の M、 アニメの A、 フェアの F で京マフなんです。
京マフ、
はい、あの京都は本当に腐っているとかじゃないですよそんな私は、は
い、そんな言えないです、
はい、こっそりやってもらっていいなと楽しみだなと、はい、あのそれで、その京マフではね、あの一つちょっと目標にしていることがあって、それは京都ってやっぱり古いあの歴史のある、ね、ものがいっぱいあるじゃないですか、はい、そことね、新しい、まあ、ちょっと硬い言葉になると伝統文化と現代文化と混ぜ合わせましょうって掛け算やろうよっていうので、あの今八橋だったりとか、創業が1600年頃とかだ、400年以上続いてますよとか、抹茶ロールとかそばボールとか、あと一味唐辛子とかね、あ、まあ、お菓子ばっかり食べるものばっかりねなんだけど、あのあとキーホルダーとかも、あのあとあれだね、西陣織とか、あの油取り紙とかいっぱいあるんですけど、そういうお土産物ってたくさんあるじゃないですか、
はい、
うん、それをアニメのキャラで彩っちゃおうよっていうのを今やってるんです。例えばその緑色のね、あの八つ橋、抹茶味ありますね、はい、これ何のキャラつけるといいですかねっていう、こうなんかなんていうの、宇宙人系のね、あのなんとかでありますっていうような人いるじゃないですか、
爬虫類っぽい、
ね、毛のつくね、そうそうそうそうなんですよ、そういうのはいいかなとか、あまああのイベント当日交互期待なんですけど、あとね、あの白鸚、あの新選組じゃないですか、ね、京都でしょ
ですね、
うん、あんなんやこんなんやね、今ちょっとやってんですよ。
あ、気になりますけどね。
そうなんですよね。それがなんとイベントの当日、限定販売しますよということで、オリジナルグッズですよね。
あ、
あのそういうのってやっぱり僕も欲しいしね、好きだなっていう、自分が欲しいものってすごく大事なんですよね。あの自分が欲しくないものを作ってもね、
はい、
なんか、ま、あの自分だけが好きなものじゃなくていいんですよ。みんな好きなものも教えてもらってまた作りたいなと思うんだけど、そういうグッズとかお菓子とかをできればね、あの海外に持っていきたい。今はまだこれからです。
う
ん、チャレンジする前なんだけど、あの2年3年5年10年っていう中で、世界中の人たちに京都 の、 あの伝統的なお菓子もしくは食べ物、あのジャパニーズフードって言われるね、クールジャパンの中に入ってるじゃないですか、そういうものをあのアニメキャラ漫画キャラ一緒にコラボさせて、それで世界中にバーってたくさん、
ああいいですね、
エクスポーターズです。
ああなるほど、
それはねぜひやりたいなと思って
ますね。名前に由来通りですね、うん、
アニメだけでもなく、その文化だけでもなく、もう一緒に全部出していくっていうこと。
そうなんです、あの一緒に出すことが大事で、やっぱりね、あの、まあ、集まれば強くなるってね言葉あると思うんですけど、一人じゃできることって限られてるし、はい、あのアニメももちろん大きな産業なんだけれど、あの大きなあのなんだろうな業界なんだけど、あのアニメだけでできること、アニメじゃやっぱできないことっていうのがある、うん、で IT だからできること、 IT だからできないこともあるし、町あの伝統文化だからずっと培ってきたものがあったりする。でも不思議なのがね、結構あのすっごい伝統技術持ってて、あのそれはとても真似できませんよっていう会社がぜひ商品化したいってくるんだけど、はい、PR するポイントが実は朝印刷できますとかねいやいや そこじゃなくて、あのその 何千年のね、あの千何年の歴史のとこ、いやこれはもう子供の頃から毎日見てますさかいに、 あんまりこれはよろしくないんですかと、それよりもこの朝一番に印刷できることがねって言われて、だからここなんですよね、これ盲点なんです、自分では見えない、あの自分で見えないから人と一緒にコラボして手を取り合って、お互いにまあ、弱点があったらそこを補う、長所があったらそこを伸ばし合う、見えないところが見えるようになっていく、
はい、素晴らしい形ですよね、はい、
エクスポーターズです、
なるほど、
エクスジャパンじゃないですエクスジャパンも好きなんですけどね、あの、はい、社名の由来でエクスなのって言われることよく
あ、それでは今後の展開について聞いていきたいんですけど、
はい、
なんかその今まで話してくださったこと
を踏まえて、ほぼ今言っちゃいました、
言っちゃいました、はい、
そういう意味ではやっぱりあの日本のアニメのなんだろうな、うん、今後を考えていくとね、
はい、
どんどん子供たちは数が減っていきますね、うん、人口はね、多分すごく減るでしょう、で一方で海外の子たち、僕もよくお仕事で出張したりしますが、各地で日曜日の朝とかアニメやってるんですよ、日本のアニメがね、でそれがきっかけで日本語を覚えるなんて子もたくさん出てきたりとか、まあ、よく言われる話ですけど、フランスのジャパンエキスポってシャルル・ド・ゴール空港のすぐそばでね、はい、やっているイベントが、まあ、例年7月にやってるんです、それは10万人以上の人が来るんです、そうで、ヨーロッパの人たちがコスプレしてくるんですよ、
本当に文化ですもんね、
そうだからこれはね大事なことですよ、で日本のことを好きになるきっかけがアニメだったり漫画だったりゲームだったりするんですよね、この気持ちって大事にしたいのだ、なんでかって言ったら僕自身がやっぱり子供の頃にアニメ漫画ゲーム好きで、まあ、勉強しなさいって言われながらもこっそり隠れてってね、この時代だったんですよ、引き出しを開けてこうジャンプ読んでたらお父さんお母さん来て怒られたり、
誰でも一回経験したことのある
そこでねやっぱ夢をもらったですね、やっぱりこう将来に向けてなんか悔しくて負けてやられても立ち直って頑張って伸びていくじゃないですか、はい、で最後強い人と戦うじゃないですか、まあ、恋愛でもそうですけど、そういうものをすごく漫画アニメゲームから教えてもらって、夢を自分は持てて今の会社をやってるから、それをねまあ、ちょっと名前を言うと、みんなにも世界中の人もねそうやって、例えばスラム街で生まれましたとか、例えばすごく飢餓のところで生まれました、そういう環境はあるかもしれない、いろんな大変なことあるでしょう、でいじめに遭ってる人もいるかもしれない、いろんなことがあると思うんだけど、そこで何か世界中の人がね夢を持って日々頑張ろうっていうきっかけを作れたらなと思って今の仕事をしてますね、だからそんなことはぜひ人生通じてやっていきたいことだと
思う、あ、どんどん展開広がりそうで楽しみですね
はい、ありがとうございます。第23回目のゲストは、エクサーツジャパン株式会社で代表取締役社長をされている和田正之さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
そして次回も引き続き和田さんにお付き合いいただきたいと思います。それでは全番組オンエアエンディング曲でお別れしたいと思います。セイナさんでモットです。お願いします。さよなら。
さよなら。
さよなら。さよなら。
言葉